今日の史実の主題は神の武具という主題です。それは中心聖句であるエフェソの信徒への手紙6章の10節以下のところ、特に11節に悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい、この神の武具を身につけなさいという言葉がさらにまた13節にも出ています。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。その武具というのはどういうものかというのが次に上がるわけですが、立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。救いを兜としてかぶり、霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい、というわけですね。今お聞きになってお分かりのように、神の武具というのは私たちには全部見えないものです。これが人間の武具と対照的に違います。全く見えないもの、つまり私たちが神の武具を持って装うということは、神の武具を身につけるっていうことは、私たちの持っている人間的に持っているものを、武装を全部解除する、放棄するということに他なりません。いろいろな他のものを持っていては、真理、正義、平和の福音を告げる準備、信仰、救い、神の言葉、これらのものが私たちの武具にはならないというふうに考えていいでしょう。ですから今日の主題を武装放棄というふうに、つけたのです。私たちの心の中に持っている自分を守るもの、いろいろなものがあります。あるいは自分を支えているものがあります。そういうものを一切捨てる、実際はなかなか難しいのですけれども、少なくともそういうものにとらわれているなということを受け止めながら、そしてこれらのものが真理、あるいは平和の福音、正義、そういうものが私たちの身につくように努めていく、そのために今日の結びのところは祈りなさいという言葉がございます。絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。そして、ここでパウロは私のためにも祈ってください、20節でさらに繰り返して祈ってくださいというふうに書かれている。神の武具を身につけるということは最終的には祈りによって締めくくられている。しつこいぐらいに祈りなさい、祈ってほしいという、そういう言葉で締めくくられるのですね。 最近ですが、教団の出版局から榎本めぐみ先生の負けて勝つとはという本が出版されました。この榎本めぐみ先生っていうのはご存知の方は大変多いと思いますが、チーロバ先生と言われた榎本安郎牧師の息子さんです。1961年生まれですから、まだまだ若いわけですね。で、お父さんが大変有名な優れた牧師でありますから、そういうお父さんが大変素晴らしい人だと息子っていうのは普通は萎縮してしまうというふうに思うのですね。それが重すぎて、めぐみ先生もそういうところがあったみたいで、一応は同志社大学の神学部に入るのですけれども、そこでいろいろ学んでるうちに、現実の教会生活をしてるうちに、キリスト教って何だろうっていうふうに疑問を持つようになるわけです。口先だけで、表面だけで、実際に何の行動もしないキリスト教って何なんだろうっていう疑問を持ってですね、神学部卒業したらそのまま滋賀県のある施設に1年体験入所するんです。障害者のですね。そしてその間に一等園の石川博士先生に出会う。で、彼の言葉に非常に動かされて、彼はタイとかネパールに出かけて、いろいろなことを体験して帰ってくるんですね。そして彼に決定的な影響を与えたのが、沖縄県の伊江島にいる阿波権昌光さんという96歳になる方です。ずっと平和運動を続けていらっしゃるんですが、この阿波権昌光さんという方はいろいろな人が出会って大変感動する沖縄のガンジーとかですね、沖縄のマーチン・ルーサー・キング牧師だというふうに言われる人なんですね。つまり徹底して無抵抗、無抵抗というのは暴力を否定して、差別と暴力を排除して平和を勝ち取っていこうという運動をしていらっしゃる方です。この方は戦前にブラジルに移民として出稼ぎに出たこともあるんですね。それから戻ってきて、結局また伊江島で、かなり成功するんですけれども、あの太平洋戦争で米軍が一番最初に上陸してきたところが伊江島だったらしい。で、大変激烈な戦闘があってですね、米軍の戦死者が120何名に対して、日本側の戦死者が3000数百名、そのうちに、軍人でない島民が1500人ぐらいですね。そういう壮絶な戦いを経験して島がめちゃくちゃになるんですけれども、アーゴンさんは息子さんを失うんです。でも彼は九死に一生を得て島から脱出したんですね。生き延びて、そして、島に戻るわけですけれども、完全に米軍の基地になってしまって、自分の土地が自分で思うように使えないっていう中で、粘り強く返還交渉を始めるんですね。で、その時に、彼の立てたスローガンっていうのは大変具体的なんですね。米軍と話し合う時には努めて冷静に、で、手を耳より上に上げてはいけないとか、ね、そして静かな言葉遣いを使え。彼は若い時にホーリネス教会で洗礼を受けてて、聖書をしっかり受け止めていましたから、このアーゴンさんの持っている平和記念館っていうところには 剣を持って立つ者は剣を持って滅ぶっていう聖書の言葉はバンと出されてるんですね。で、実はその聖書の言葉と、そしてその榎本めぐみ先生がアーゴンさんのところへ行って、そしてアーゴンさんとの具体的な暮らしを始める、ここはまたさすが千尋馬先生の息子なんですね。これと思ったらすぐ一切を捨てて飛び込むっていう、家族を連れて家島に移り住んだ、そしてアーゴンさんと暮らしを共にする。何は最初はよし平和運動するぞっていうつもりで行ったら、何のことはない、毎日畑に出て土を耕して、暑いさなかいろんな木を、薬草を植えていくんだそうです。で、こんな暑い中でやってたって育つもんかって思いながら、それでもアワゴンさんはですね、戦争がなければこんなことをしなくて済んだんだけど、これも戦争の後始末じゃよって言いながら、で毎日汗み泥になって土に向かって、だけど最初は疲れるばっかりで馬鹿げてるなと思ってた榎本先生もですね、そうやって植えた中からぽっと花を開いたハイビスカスとかですね、いろんな新しい芽を見ると、無駄ではないんだっていうことが分かってきて、ここでは過去と未来がつながっているっていうことを体で発見するんです。つまり今しているな、つまらないと思う畑仕事は戦争の後始末っていう意味で過去ね。今それをしてなければ後に木は育たないし、そして花は咲かないし、後の人のためにしっかりしたものを残さなきゃいけないっていう、それが未来につながる。そしてきっと基地のない島にするんだ、だけどそれは力によってではなく、ですから結局家島はそっくり全部返還されるんですね。そしてそういう平和運動の全く効果がないように見えますけれども、少なくとも広島長崎に原爆が落とされた後に、実際にはどこにも原爆は落とされていない。ベトナム戦争の時に原爆を使うかっていうことが議論になったそうですけれども、やっぱりブレーキがかかった。だから広島長崎の人たちの声も決して無駄ではなくて、沖縄の人たちの叫びが決して無駄にはなっていない。でもベトナム戦争が起こり、湾岸戦争が起こった時に沖縄から飛び立っていく飛行機がたくさんの人を殺して帰ってくる、そういうものをこの沖縄の島が持ってるっていうことに大変な心の痛みを覚えるんです。アワゴンさんはベトナムの人の心は私の心ですって言いながら、殺される側に身を置いてるんですね。そういったことの中で榎本先生はある先生に誘われて台湾アシュラムというのに初めて参加するんです。アシュラムっていう言葉は、これはインドの言葉だそうです。リトリート、大衆っていう意味で、私も北海道にいる頃は随分いろいろお手伝いしたんですけれども、つまり特別の講師がいて何か講演をしてそれを聞いてっていうのではなくて、徹底して主の御言葉を聞くっていうね。ですから3日間やったら3日間ずっと静かに聖書を読んで、それをまたある時間来たらみんなで分かち合ってっていう、そういう会なんです。で、直接に主キリストと私がつながってっていう、そういう運動を榎本先生、安郎先生は随分なさったんです。ですから、まあ、それは染みついてるわけですが、ある面で、めぐみ先生の方には抵抗があったんですね。そんな何にもしないで、そして御言葉に聞くなんていうようなことをしててどうなるか、 大事なことは実践じゃないかみたいなことがあったと思うんです。ところが、まあ、ある先生に誘われて台湾アシュラムっていうところに行った。そこでですね、台湾の人たちやいろんな人たちに出会って、結局なんて言いますか、アシュラムと平和運動っていうのは別のものではないんだということに気づくんですね。この必死にキリストに従おう、そしてキリストの御声のみを聞こうってそうしているものは、今度は虐げられ苦しめられているイエスがなさったように、そういう人たちのことを真剣に考え、そういう人たちに仕えようとしないはずがない。まあ、そういうことで今、家島平和アシュラムっていうのが開かれてるんです。今年で5回目だって言ってましたね。毎回50名ぐらい、ブラジルからとか日本各地からいろんな人が集まってくるんだそうですが、その最初のきっかけを作ったのが台湾アシュラムでですね、あったブラジルにの聖公会の司祭の湯葉茂先生、弓場と書きます、弓矢の弓とすか場所ですね、それからハンモスルの茂、この先生がその当時、これが5年前ですね、で84歳、もう亡くなられたんですけれども、ずっとブラジルに移って、そっちで湯葉農場っていう新しい共同生活の信仰と生活とがこう結びついた、そういうところを開いてる方なんですね。その湯葉茂先生、聖公会の司祭がこの台湾アシュラムに来ておられた。その頃ちょうど石垣島にずっと1年間滞在していろいろな運動をなしてたらしいです。高齢なのにすごいなと思って、これを読んだときに、これはまだ私もまだまだ負けてられないと思ったんですね。70代で弱気を出しちゃいかんというふうに思ったんですが、幸いにもですね、榎本先生はこの湯葉茂先生と初対面でですね、すぐにあんたの顔を見に来たんじゃよってこう満面に笑みを浮かべてですね、そしてそれからずっと一緒にそのアシュラムの間暮らすんですね。でいろんな話をするわけです。めぐみ先生はだんだんだんだん心を開かれていくんです。ところがある晩ですね、二人で聖書を読み祈り合った時に、ちょうど読んだ聖書はブドウ園に雇われて朝早くから働いた人も、だから仕事がなくて夕方遅くに来た人も同じ賃金をもらったという、あの例のブドウ園の例えのところを読んだ時に、この湯葉先生がこうおっしゃったんだそうです。この最後に雇われて働いた人はな、何をしたらいいのかわからんまま市場をうろうろしとったんじゃなかろうか。最初から働いとった者は皆賢かったんじゃろ。けどな、変に賢くなったり分かったような顔してエリートにならんでもよろしい。後なる者が先になるんだよ。何をしてよいか分からん人というのは、何をしたらいかんかはよう知っておる。だから分かるまでうろうろしてなさい。必ず神様はな、声をかけてくださるから、こういう言葉を聞いて、それで、ますます彼は実際の生活と、そしてアシュラム御言葉に聞くっていうことがとっても大事なんだっていうことを経験するわけですね。そして家島平和アシュラムっていうのを開くわけなんですが、 だけどこの本のタイトルになってた負けて勝つとはっていう、その負けて勝つっていうことは阿波根昌光さんの生涯そのもので彼の口癖なんだったそうです。実際阿波根さんの生涯っていうのは負けっぱなしだ。せっかく気づいたものがまた戦争で失われ、大事な息子が死に、そして、米軍に占領されて間に親しい村人が米軍に射殺されたりとか、爆弾を処理しようとして死んだ村人が出たりとか、いろんな悲しさを経験しながらですね、未だにまだ基地は厳然として存在したままっていう中で、負けているだけと見えるんだけども、負けて勝つんじゃよっていうことが口癖で、ある時めぐみ先生が、先生負けて勝つっていうのはどういうことですかって聞いたら、負けたまんまでなくて勝つまで続けることじゃよっていうふうに言われた。続ける、それは希望を持っていなければ続けられないことです。そうでないとこんなことしてたって何になるっていう絶望が先に立ったら、バカバカしくて続けられるはずがない。しかしそこに信仰、希望、愛の心につながっていくんですね。阿波根さんも米軍と交渉するときに、どんなに憎い、あの戦争中の言葉ですが、鬼畜米兵、鬼畜将のね、鬼畜だけど人間なんだぞって、で我々は人間なんだと、だから人間はちゃんと挨拶するのは当たり前、朝おはよう、昼はこんにちは、夜はこんばんは、どんな米兵にもちゃんと挨拶しようというね。そこでコリント全書13章、我々は必死でやっとるなって言っておられる。愛は誇らない、高ぶらない、ね、自分の利益を求めず、そして全てを信じ、全てを望み、全てに耐えっていうね、それが本当に望んでいなければできるはずがないこと。だから毎日無駄に見えることをしているみたいでいながら続いていく、そして必ず実るっていう、そこに貫いている湯葉先生のですね、うろうろしていなさいよ、いつまでもうろうろしとったっていいって、必ず神様は声かけてくださるから、うろうろしてるのが悪いっていうふうに考えない、あるいはうろうろしてるばっかりをコンプレックスに思うことはない。あの湯葉先生の言葉に私も感動したのは、うろうろしてどうしていいかわからん人っていうのは、何をしたらいかんかということがよくわかってる人だという、これがすごいですね。だから何をしていいかわからなくなる。だけど必ず神様が分からせてくださる、そして必ずつかせてくださる、これは信じ抜いているっていうことしかありえない。何か頼りになるものを持っているときにはそれについて頼る、だけど何にも持たないでいるときにはひたすら信じ抜くっていうことしかない。で、実は私たちは何かあるみたいなんですけれども、実際は何にもないんですね、持っていない。とすると本当に持たないものとして、何かに頼ろうとするんじゃなくて、しっかり信じ抜いて祈り合う。私は祈りっていうのも信じていなければ生まれないと思います。信じているから祈ることができる。だから何を置いても信じ抜いて、そして必ず成し遂げてくださる。それは神様のなさることなんだから。私は努めて自分の武装を 放棄して、そして神様のなさることを見よう、見えるまで信じ抜く、それが神の部分によって生きるものの生き方ではないかと思うのです。お祈りしましょう。聖なる神様、8月は特に平和を考えていますけれども、本当にあなたに従うということは平和の福音を伝えるということに他なりませんでした。どんな命も宝だという考えなくしては平和は来たりません。どうか力によって平和を保とうとしている今の世界の動きが、本当に全ての人が信じ合って心の壁を開いていくことができますように、どうぞ不信に立つのではなくて常に信じていくものとして、どうぞ与えられたところに自らをいつも捧げて捨てていくことができるように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。